夏目漱石作心下先生と遺書46。私は猿楽町から神保町の通りへ出て小川町の方へ曲がりました。私がこの界隈を歩くのはいつも古本屋を冷やかすのが目的でしたが、その日は手連れのした書物などを眺める気がどうしても起こらないのです。私は歩きながら絶えずうちのことを考えていました。私にはさっきの奥さんの記憶がありました。それからお嬢さんがうちへ帰ってからの想像がありました。私はつまりこの二つのもので歩かせられていたようなものです。その上私は時々往来の真ん中で我知らずふと立ち止まりました。そして今頃は奥さんがお嬢さんにもうあの話をしている自分だろうなどと考えました。またある時はもうあの話が済んだ頃だとも思いました。私はとうとう万世橋を渡って明神の坂を上がって本郷台へ来て、それからまた菊坂を降りて、しまいに小石川の谷へ降りたのです。私の歩いた距離はこの三区にまたがっていびつな円を描いたとも言われるでしょうが、私はこの長い散歩の間ほとんど経営のことを考えなかったのです。今その時の私を解雇してなぜだと自分に聞いてみても一向わかりません。ただ不思議に思うだけです。私の心が経営を忘れうるくらい一方に緊張していたと見ればそれまでですが、私の両親がまたそれを許すべきはずはなかったのですから。K に対する私の両親が復活したのは、私がうちの格子を開けて玄関から座敷へ通るとき、すなわち例のごとく彼の部屋を抜けようとした瞬間でした。彼はいつもの通り机に向かって書見をしていました。彼はいつもの通り書物から目を離して私を見ました。しかし彼はいつもの通り今帰ったのかとは言いませんでした。彼は病気はもういいのか、医者へでも行ったのかと聞きました。私はその刹那に彼の前に手をついて謝りたくなったのです。しかも私の受けたその時の衝動は決して弱いものではなかったのです。もし K と私がたった二人、荒野の真ん中にでも立っていたならば、私はきっと両親の命令に従ってその場で彼に謝罪したろうと思います。しかし奥には人がいます。私の自然はすぐそこで食い止められてしまったのです。そして悲しいことに永久に復活しなかったのです。夕飯の時、K と私はまた顔を合わせました。何にも知らない K はただ沈んでいただけで、少しも疑い深い目を私に向けません。何にも知らない奥さんはいつもより嬉しそうでした。私だけがすべてを知っていたのです。私は鉛のような飯を食いました。その時お嬢さんはいつものようにみんなと同じ食卓に並びませんでした。奥さんが催促すると次の部屋でただいまと答えるだけでした。それを K は不思議そうに聞いていました。しまいにどうしたのかと奥さんに尋ねました。奥さんは大方決まりが悪いのだろうと言ってちょっと私の顔を見ました。 K はなお不思議そうになんで決まりが悪いのかと追求しにかかりました。奥さんは微笑しながらまた私の顔を見るのです。私は食卓に着いた初めから奥さんの顔つきで事の成り行きをほぼ推察していました。しかし K に説明を与えるために私のいる前で それをことごとく話されてはたまらないと考えました。奥さんはまたそのくらいのことを平気でする女なのですから、私はヒヤヒヤしたのです。幸いに K はまた元の沈黙に帰りました。平勢より多少機嫌の良かった奥さんも、とうとう私の恐れ抱いている点までは話を進めずにしまいました。私はほっと一息して部屋へ帰りました。しかし私がこれから先 K に対して取るべき態度はどうしたものだろうか。私はそれを考えずにはいられませんでした。私はいろいろの弁護を自分の胸でこしらえてみました。けれどもどの弁護も K に対して面と向かうには足りませんでした。卑怯な私はついに自分で自分を K に説明するのが嫌になったのです。